この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
じゃあ江口晃の音楽屋は始めます。
はい、ということで始まりました江口晃の音楽屋はということでね、はい、まあちょっと久しぶりといえばちょっと久しぶりの収録になりますが、はい、はい、
何回目かは分かりません。
そうですね、多分3回目あたりからもうずっとそうやって言ってますけどね。はい、
そんな感じ。
数えれば数えれるんですけれど、多分ね9回目ぐらいですね。はい、ということそんなになります。まあこれはアーティスト江口晃さんと、まあ、音楽の話を夜な夜な語り合おうと、はい、そういった番組になっておりますが、はい、ちなみにまあ夕方ですけれど、はい
また外明るい、
明るいですが、
今日は本当は、はい、あのライブをやる予定で、
そうなんですよ、
みんな集まった。だけどコロナの影響もあるんで、
ありまして、
ちょっと自粛ですかね。
なるほど。いやー本当にね、もうこのなんであの時カフェが自粛するぐらいですから
すごいね、
まあ、やっぱり相当これは世の中的にはやっぱりちゃんと今はおとなしくしておこうということで、まあ今日はまあせっかくなので演者同士で集まって、
はいはい、
まあちょっとライブはできないですけれど、ちょっと収録、うん、まあちょっとした演奏会できたらなということで、
は
い、
まあ現実にやっぱりね、音楽の友達がこういう状況で、はい、どうやって歌う場所を見つけていこうかっていうの大きな問題になってきてるね。
そうですね。
でこれからやっぱりそこは考えていかなきゃいけないんで、
やはり最初にねコロナ、まあ、第一波と呼べばいいのかわからないですが、そこからアーティストの方本当にこう我慢していろいろ活動もこうね、自粛しながらという形でやってきて、うん、まあ、ようやく兆しが見えてきたところでの、そうそう、またちょっとこういう状
態もういいかなと思ったら、
まあ、僕は個人的にいいかなと思ってるんですけれど、
僕もそう思ってます。
ちょっとこれはちょっと手カットしておいてください。はい、まあまあまあそういうことでですね、まあそういう形で少しでも、まあ、ポッドキャストを通して音楽を伝えていくということもできますので、はい、まあそれは、まあ、ライブというか音楽を伝える一個の方法として、
うん、まあ、ある意味ここでなんであの時でやるのは、はい、こういう形がいいのかもしれない。
なるほど、そうです ね、こういう形がもう先ほどもね言いましたけど、うん、本当のラジオブースみたいなんていう話題が出ましたけど、うんうん、はい、あとはこうあの上から吊るす形でやるのが僕の夢なんですけど、はい、
あ、はい、そうか、
いつも見た目ばっかりこだわって中身がないんですけど、
写真撮影用に、
写真撮影でもなんか段ボールで作ったマイク吊るしとこうかなと思って、うん、まあまあまあ、けどこうやってねアーティストの方が集まってくれるおかげで、
はい、
はい、このなんであの時カフェのこのラジオがどんどん今盛り上がっておりますので、うん、
それも一つの要素にしていきたいですね、はい、
ぜひしていきたいなということ で
今日はあの、広報のね、
はい、
あの、まあ、追悼というか思い出も含めてライブと思ってたんで、
いや、
ライブはちょっとなくなっちゃったけど、
はい、
あや候補のことを少し話ししながらスタジオライブになったらいいな。
ありがとうございます。まあ、ちなみにあや候補っていうのは僕のお母さんでね、
はい、
はい、まあ、ちょっと前まではカフェで2人で営業しておりましたのでね、まあ、けど本当にこうやって江口さんがたまにあや候補って言ってくださるおかげで、やっぱりみんなの中にもまたこうあや候補の記憶がね、僕も最初あや候補できた時一瞬ピンとこなかったので、誰あ、そんなことない、あ、そんなことはないです、あ、お母さんです、はい、ピンときました、はい、まあ、だからそうやってまあちょっとある種こういう形でまあ風化させないというのも本当に一つのこの ライブ音楽の可能性かなと思っております。よろしくお願いします。今日は
あや候補はね、はい、徳さんのお母さんなんだけど、
はい、
なんか僕らもねこのお店に来て、
はい、
こういうふうに会えるのはなんか自分家帰ったかのような、
そうですね、
感じもあったんですね。
いや本当にもう最後はもうみんなのお母さんで忙しくてね、実の息子はもうなんか本当赤の他人みたいなで、一番僕が血のつながりを最後はあんまり感じてなかったぐらい。そんなことないですね。
そんなことはない、ね、
そんなことはないです。全部思い出しました。はい、
だから彼女がやっぱりこういう場所で音楽もやれるということを喜んでくれてたと思うので、う
ん、はい、もちろんです。
まあ、つないでいけたらいいなと思いますね。
はいはいはい、ということで今回は、まあ、その綾候補ツイートライブという予定の中で参加してくださるアーティストの方をゲストに呼んでということなので、
はいはいはい、
今日は、また素敵なゲストが来ていただいております。ライクアチアワのお二人です。
はい、こんにちは、ライクアチアワです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一番最初にね、ここで僕アラビアやってみたいなと思った時に、僕とライクアチアワとヒジアンと、
そうですね、いや本当にそこからですから、いやね、ライクアチアワのお二人も今では本当によくこのカフェにも来ていただいて、はい、いつもねあのマイクの数が少ないんで、いつも2人でね押し付け合ってるのがすごく印象だったんですけど、ちょっとこのコロナ期間になんと1本マイクを
ちょっと
増えた
んですよ。はい、これが、はい、おかげでもう誠一郎さんも今逃げられない状態で、マイクの譲り合いができない状態で録音してますので、誠一郎さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
もう一人のヒジアン。
あ、ヒジアンさんにも。あ、すいません。紹介するの忘れ
て。いやいいです。
ヒジアンさんです。はい。
はい、いや、またこれからも。
これから、いや終わりみたいな。まあ、番組序盤ですから。
序盤ですか。
これから
まだ始まってないですか。
まだ始まってないです。はい、ヒジアンさんにも参加していただきたいなと、はい、いうことですが。
じゃあ、綾候補のことなんか。どうだろう、
あ、思い出を、うん、
もし何か
以前ね一回
ちょっとやったよね、
はい、語っていただいたこともあったので、
うんうん、まあ重なってもいいんで、はい、もしよければ、
ね、やっぱ思い出すのはね、何だろう、すごい明るい方だったなっていう感じっていうか、何か明るさでもこうほわーってした感じの、うん、なんかあったかい感じの明るい人で。なんか会ったらニコニコしちゃうような、そうで、なんか一番ね、この間も話したんですけどね、はい、なんかあの東別院でライブした時に来てくれた時に、
ね、
本当に来てくれると思ってなかったのでびっくりした
ん、いや本当にライクアチャーさんのお二人の曲がもう本当にうちの母大好きだったので、はい、
そうで、なんかあのその時はだから、なんであの時カフェに来てから半年ぐらい多分経っちゃってて、
はい、
なかなか顔出せに来れてなかったんですけど、
あ、はい、
あ、行かなきゃって、なんか行きたいなってまた思って、
なるほど、
で、あの常川常夫さんとね3人で遊びに来たりして、
じゃあ今考えるとそれが母の手法だったかもそんなことない、大成功まあ、けどやっぱり本当に、うちの母ね、まあ、5月に亡くなったんですけれど、まあその5月までの4年間、大体4年間でした、ちょうど4年間ぐらいでしたけれど、本当にその今までの人生で経験できなかったことの全てを経験したような、うん、もう本当に、まあ本当に充実した4年間だったと思うので、やっぱりそのアーティストの方と関わるとか、まあ、ましてやそのライブを見に行くっていうことも、なんかうちの母なんか船木和夫のライブに行ったぐらいだったので、へちょっとまた雰囲気が全然違いますので、はい、そういう意味では、まあ、本当に、今まで経験できなかったことをという部分でライクアチアさんの、ライブに参加できても、あ、どうもいらっしゃいませ。ここでちょっとね、
はい、お客
さん今ちょっと収録中なんですが、うん、どうぞ、
はい、よろしく
よろしくお願いします僕の部屋からさんが今、
はい、ありがとう、はい、わざわざ
ちょっとまた後で、ラジオの方にもぜひ参加していただきたいなと思っておりますが、
はい、
何の話してます
か。綾候補さんの
話。綾候補さんって船木和夫の話をしてたんですね。
そう
そう。そうなんです。だからそういう部分では本当に、まあ、最後のこの4年間というのはもう本当に、素敵な時間を過ごさせて。
新鮮だったかもしれないですね。
新鮮だったと思います。やっぱりね、やっぱりライクアチェアの音楽からね、船木和夫感出てなかったので、
ね、だいぶ違う、ね、
船木和夫以外の音楽が聴けるという、まあ、喜びが常に、はい、あったんだなと。
楽しいっていうのはね、大きな要素だった気もするし、
はい、もちろん、ね、本当に。
レカちゃんはね、楽しいよっていう
のがあるんだよね。それこそ、あの、うん、まあ、そのうちのね、綾候補さんがちょっとこうふふっとこう笑ってしまうような、にっこりしてしまうような雰囲気があったっておっしゃってくださいましたけれど、本当にライクアチャーのお二人からもそういう空気が出てるからこそ、なんかそういう部分で、まあ、道こう引かれたという部分はあったと思います。はい、
じゃあその雰囲気一曲やってもらいましょうか。
そうですね、ちょっと母が好きだった曲も特にありましたが、はい、ちょっとその曲が聴けるのか、
とりあえずじゃあ記憶お願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、あのなんであの時カフェで2回目ぐらいにあのライブをさせてもらった時に、あのラッピーデイズっていう曲をやりますって言ったら、はい、ああ好きって言われて、それがすごい嬉しかったんですけど、あの本当に覚えててくれて言ったのかわかんないけど、でもなんかすごい嬉しくて。
なるほどね、そういう手法だった、はい、いやもうこのまま喋るとうちの母親嫌なやつみたいになりますけどね。いや全部もう気持ちでやってた、本当です、本当に、はい、
なのでその曲をちょっとやってみたいと思います。
は
い、
マイクはそのまま、ああもう全部拾っちゃう感じで、はい、
こういう感じで今日お願いします。よろしくお願い
します。
ではでは、
はい、
知ってるだけで僕はとってもハッピーです。
幸せか、
いや本当にこのハッピーデイズっていう、うん、まあ本当になんかちょっとまた自分の話になってしまうんですけど、はいはい、なんかもうまあその体感としてはね少しずつこう感じながらは生きてるんですけれど、本当にやっぱり若い時は特にこう結果を求めてというか、うん、やっぱりこう成果を求めて生きて、うん、まあ、もちろんこれからも成果を求めていかないといけないんですけど、うん、まあ、結局はそういうなんか一日一日こう積み重ねてるその日々にが一番まあ大切だなということに、まあ年もあると思うんですけど本当に気づかされるというか、まあ、あともっと言うとその結果だけ求めて作ったものっていうのはこう崩れやすいというか脆かったりするので、やっぱり一日一日を大切にして積み上げてきたものこそ何かこういうまあピンチがあったとしても崩れにくい土台として根付き続けるのかなと思ったので、まあそういう部分でその母とね、まあ4年間この店でやってきた日々が今こういう状況を作っていただけてるんだな、ね、ということを ね、うん、本当に今このハッピーデイズのこの歌詞の中からも感じましたね、はい、まあ、本当にねちょっとさっきまで名前忘れかけてたので、ね、広報の名前をちょっとはっきりと素晴らしい日々、まあ、幸せな日々を思い出せました、うん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
ね、ありがとうございます。
いいですね、ね、
こういうことはここでできるっていうのを、
そうですね、
今日ねこれからやれるいろんなことやれるかなって思いますね、
う
ん、
そうです ね、はい、
うん、ぜひやっていきましょう、
はい、早く次来た時までに上からま
ず上からまず
吊り下がってる状態にしておきますので、うん、はい、
ハリボテでもいい
ハリボテでもいいからっていう、ね、日々が大切っつったばっかなんで格好ばっか気にしてますけど、はい、まあ、けどこうやってまたね、この収録という形で音楽を聴けるというのも、う
ん、ね、できることをねやっていけたらいいもんね、
はい、
ね、やりましょう、ぜひ。
ありがとうございます、
よろしくお願いします。
江口さんも髪切って
関係あるどうか
急にタモリみたいなこと言うの髪切ったみたいな感じで、うん、いやけどなんか本当に、うん、こう大変な中でも江口さんなんかすごく若々しいというか、うん、なんかまたさっぱりした形になって、
う
ん、熱い熱いからそうまあまあそこはもうちょっといい話風にしてください熱いから切っただけとかね、はい、まあまあけどなんかそういう形でまあ元気出してまた今後もその音楽をね伝えてくれるお手伝いができたらなと思っております。
じゃあ今日はせっかく来てもらったライクアジオン、はい、もう一曲、
もう一曲
お願いしまし
ょうか、聞かせていただきましょう、はいはい、
ありがとうございます。ではこれはですねライクアジオン の曲ではないんですけれども、江口さんのね江口明さんの、はいはいはい、約束という曲をやらせていただこうと思うんですが、これもですね綾候補さんが褒めてくれたなと思って、
はい、なんかうちの母が大好きな歌の曲です。はい、
そうチワワバージョンでちょっとやってみたいと思います。ありがとうございます。
お願いします。
とうございました。
ありがとうございました。
ね、いいですね。
いや、いいですね。もうさっきからエグさんいいですねしか言ってないですからね。相当いいんだと思います。やっぱりもう本当になんかやっぱりいろんなことを思い出してしまうというかね。なんかあのちょっとね、あの一個だけあんまりこれはポッドキャストで話すと恥ずかしいんで話したことないんですけれど、ちょっと今の曲聞いてて、あのまあね、母が亡くなってから結構慌ただしくやってたので、あんまりこう振り返ることもなく、まあ、ひたすら、まあ、お店も再開してという形でずっとやってきたんですけど、一回だけなんかお店のことで悩んでた時にお店の夢を見て、夢を見るのも結構久しぶりだったんですけど、お店のことですごい悩んでる夢を見て、その時に初めて綾候補が、夢に出てきて、でそこで綾候補になんかいろんなね、こうちょっと相談をするんですけれど、なんか死んだのにね、なんかこうごめんねみたいな、なんかこんな相談しちゃってみたいな、なんかそんな夢を見て、なんかちょっと本当にね、アイコンが死んでからね、泣くことがなかったので、もう泣くという暇もないって言ったら、なんかあんま考えないようにしてたので、ちょっとね、今もちょっと夢の話見たら、ちょっとうるっとなぜか来てしまいましたけど、なんかその死んでまでね、なんか心配かけてごめんねみたいな夢を見て、でその時にちょっと涙がこう寝てたんですけど、ちょっとダーって流れたところで、ちょっとこう、あ、やっぱりこう死んじゃったんだなっていうのがね、なんかこうちょっと振り返れて、で、まあ、今約束っていう曲聞いて、まあ、またね、その夢の中とかでもこう見せ続けていくことで、ずっとここが約束の場所に、ちょっとこれ本当に放送しないでちょっとね、良すぎましたよ、ちょっと曲が
貴重な
曲がね、貴重ですね。これはちょっとね、僕のポッドキャスト人生にちょっといらないポイントなので、いらなくはないじゃん。もうい
や、いいね。
いや、なんかね、今約束で曲聞いて、なんかその前江口さんが歌ってくれた時も、ここの場所がその約束の場所っていう意味合いにすごく聞こえて、すごくそれでこの歌が母も好きだったんですけど、なんかまあ本当にね、あのお店もやめようと思ったところから、こうやってまた新たなね、あの小木さんっていうね助っ人が現れて盛り返してる今、なんかこの場所の意味というか、なんかそういうのがね、今の歌から伝わってきたなと思って、まあ今ね、泣いてないですけど、
はい、
まあちょっと泣いた風に聞こえたかもしれないですけど、はい、まあちょっとね、やっぱこれが音楽の凄さだなと、まあ、お笑いでは絶対起きない現象だなと、まさかなあ、いやちょっとそういう感じで、はい、本当にありがとうございました。
泣くほど笑うってこともあるしね、うん、
はい、
あの泣くの悪いわけで、ね、悲しいわけでもなくて、
はい、はい、そうですね、
あの彼の千葉山の歌で、うん、ハッピーデイズという、うん、あそこをね、あや候補も言ってくれてたなと思うし、
う
ん、
そうですね、
うん、楽しむっていうことを、これからどんどんやっていけるといいですね。
はい、うん、ありがとうございます。
頑張りましょう、
ね、頑張りましょう、はい、はい、ありがとうございました。
今日はどうも本当にありがとう、はい、またお願いします。ありがとうございます。
星が夢を見てる、何億年の彼方、夢を見てる、波が揺れているのは魚たちの狩り場、キラキラと